今月のホットライン、心育む本との出会い、絵本に親しむ原画展開催、第21回登米市絵本原画展は8月30日から9月2日登米祝祭劇場で開かれ、延べ587人が来場しました。会場には絵本赤い手袋、林麒麟文、岡田千秋絵と、宅配便林麒麟作、出口和美絵の原画34枚を展示したほか、昨年出版された子ども向けの本の展示や子育てボランティアによるお話し会を実施。訪れた子どもたちは会場に置かれた絵本を手に取り、楽しそうに見入っていました。実行委員会の斉藤輝夫委員長は、絵本原画展は平成12年から始まり、多くの人の協力により続いてきました。子どもたちの成長を願う思いをつないでいきたいと話しました。普段なかなか見る機会のない絵本の原画、児童たちはカラフルで繊細な描写の原画に興味津々の様子で、真剣な眼差しで説明を聞いている写真が掲載されています。熱演で勇気と感動を、ドリームキッズ歌声響く、劇団ドリームキッズの第21回ミュージカル公演、ゆらゆらさらら川の歌大空へは、9月9、10の両日登米祝祭劇場で開かれ、2日合わせて708人が来場しました。小中高生を中心に27人が所属する劇団ドリームキッズ、主人公が仲間に支えられながら自分の心と向き合い成長する冒険ファンタジーを熱演しました。今回の公演を最後に卒団する南方町北大畑の高橋優奈さん17歳と、米山町平園の成田小梅さん17歳は、自分たちが後輩の見本になれるように全力で演じましたと話しました。元気いっぱいのダンスと個性あふれる演技に客席から盛大な拍手が送られた最終場面の写真が掲載されています。食と脳で地域活性化、食脳体験ソムリエを育成、食脳体験ソムリエの研修会は9月14、21の両日、東日本で唯一の資格認定施設である伊豆沼農産と宮城学院女子大学で開かれ、同大学現代ビジネス学部の学生20人が参加しました。研修会は地域食材の収穫や調理体験などを通じて、食や農業への理解を深めてもらう活動をする食農体験ソムリエの資格取得者を育成することを目的に開催。受講者は都市農村交流を促進して地域を活性化するため、地域資源の活用事例などについて学んだほか、意見を出し合いながら実際に体験プログラムの作成演習に取り組みました。写真は実習で6次産業化の研修としてウインナー作りを体験、受講者は資格取得を目指して真剣な表情で取り組んでいる様子が掲載されています。華やかな出汁が進行、伝統の豊間秋祭り開催、豊間秋祭り協賛会主催の豊間秋祭りが9月16、17の両日豊間町で開かれました。祭りは1675年延宝3年から始まったとされる伝統行事で、県指定無形民俗文化財に指定されています。今年は4年ぶりの開催となり、みこし渡御や神楽大会、出汁審査などのさまざまな催しに訪れた多くの人でにぎわいました。家族で来場した石巻市佐藤式さん19歳は、お囃子や演奏が生き生きとしていて明るい気持ちになりました。出汁はかっこいいものや楽しいものなど、それぞれの個性を感じられましたと話しました。能の演目などを題材に制作された出汁がお囃子の音色とともに街を練り歩き、 沿道の見物客が写真に収めている様子が掲載されています。459年の伝統王継承、米川で大名行列練り歩く、つなぎの里大名行列保存会主催、つなぎの里大名行列が9月17日東和町米川地区で開かれました。大名行列には保存会の会員や米川八幡神社の氏子のほか、地域の子どもたちが鮮やかな衣装を身にまとった稚児行列が参列。威勢のいい掛け声とともに、長さ3メートルを超える蹴鞠と呼ばれる長槍を投げ渡す、お取り替えが成功すると沿道の観客から大きな拍手と歓声が送られました。大名行列に参加した東和町米川産区羽賀和弘さん45歳は、これまで受け継いできた地域の伝統行事、これからも継承していきたいですと話しました。騎馬戦陣を先頭に、やっこやみこしなどの行列がほら貝を合図に米川八幡神社を出発し、地区内を練り歩いている様子が掲載されています。元気な留めっ子集う留め市子ども祭り開催。第12回留め市子ども祭りは9月24日留め祝祭劇場で開催され、約1000人が来場しました。祭りは体験と交流を通して子どもたちの健やかな成長を願い実施、会場では音楽コンサートやマジックショー、人形劇やボランティア団体による読み聞かせのほか、おもちゃ作りや消防士体験などさまざまなイベントブースが設けられ、行列ができるほど大勢の親子連れでにぎわいました。来場した中田町茶畑の林あゆみさんは、子どもたちが行きたいと言って楽しみにしていたイベント、体験を通じていろんなことに興味を持ってくれて嬉しかったと話していました。食育クイズやゲームをしながら食への興味を持ってもらう元気アップコーナー、食べ物の名前を元気に答える笑顔の子どもたちの写真が掲載されています。
寄り添い半世紀、中田町、佐々木正美さん90歳、千里さん85歳。1955年昭和30年10月入籍。毎年の旅行が何よりの楽しみ。出会いは2人仲人さん同士で結婚を決めたから、それまで話したこともなかったね。でも結婚して本当に良かったと思ってるよ。お互いの性格は、まさみさん気が強くて思ったことをすぐに言うんだよ。千里さん優しくて真面目。以前は区長や統計調査員とか他にもいろいろな役を任せられて、周りからも頼られていたよ。夫婦円満のコツは？千里さん、私が思ったまま話すから言い争いになりそうなものだけど、主人が本当に温厚だから喧嘩にならないの。いつも優しく話を聞いてくれるよ。結婚生活の思い出は、二人お互いのことをあまり知らないで結婚したけど、毎年旅行したのがすごく楽しかったよ。これからも近くでもいいから旅行できたらいいね。町の若い衆、豊里町佐藤ひろむさん28歳、身長と血液型171センチで AB 型です。現在は登米市のミュージカル劇団ドリームキッズと劇団ドンチョウの会に所属して活動しています。演劇を始めたきっかけは、4歳の時に登米祝祭劇場で開催された夢フェスタ水の里に出演したことです。高校3年生まで団員として所属し、現在はアシスタントとして団員の指導をしながら私自身も出演しています。団員が成長していく姿を見ると嬉しくなりますね。自分の性格、好奇心旺盛で 気になることは何でもチャレンジしています。周りからは気さくで優しいと言われます。休日の過ごし方は、昨年からキャンプを始めて、今年は鬼神戸や神割崎に行きました。外でご飯を食べたり、焚き火を見ながら話したりするのが楽しいです。好きなタイプは、一緒にいて優しい気持ちになれる人がいいですね。今やってみたいことは、以前ダンスをしていたので、また挑戦してみたいと思っています。登米市について一言。演劇を通して、登米市に美味しい農畜産物や、素晴らしい歴史や文化があることを知りました。私もその魅力を多くの人に伝えていきたいと思っています。僕と私の夢。中田町赤坂裕太さん、加賀野小学校4年。お客さんの笑顔のために。僕の夢は車屋さんで働くことです。車屋さんになってやりたいことが2つあります。1つ目は、車を買ってもらえるように、説明を丁寧にすることです。僕の父は車屋さんでお客さんが希望する車の紹介や点検の案内をしています。僕もお客さんが希望する車を紹介できるように、国内外の車の特徴をたくさん覚えて、お客さんの笑顔を見たいです。二つ目は、より良い車を作ることです。車の会社ごとに機能などに工夫があることや、運転しやすいようにデザインされていることを父から聞きました。お客さんの声を聞いて開発担当者に伝えていきたいです。車を開発するという夢を持っている友達もいるので、その友達と一緒に働くのも楽しみです。僕は登米市の自然豊かなところが大好きです。僕が紹介したかっこいい車に乗って、自然の中をドライブしてもらいたいです。我が家のアイドル、佐々木千花ちゃん2歳、2021年5月6日生まれ、豊里町ゆうじさんの次女、アンパンマンが大好きなちーちゃん、アンパンマンのようにみんなに優しく元気に育ってね。及川ひろくん3歳、2020年1月6日生まれ、中田町ゆうさんの長男、素敵な笑顔をいつもありがとう。これからも妹のななちゃんと仲良くいっぱい遊んでね。高橋葵くん8ヶ月、2023年2月10日生まれ、中田町ひろきさんの次男、ニコニコ笑顔でみんなを幸せにしてくれるお兄ちゃん、これからもお兄ちゃんと仲良く元気に成長してね。刈谷岳くん3歳、2019年11月2日生まれ、波佐間町高俊さんの次男、いつも笑顔に癒されます。いっぱい遊んで、すくすく元気に育ってね。4人のかわいい笑顔の写真が掲載されています。我が家のアイドルを募集。問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課広報係、 0220-22-2147。
情報広場催し、登米市草井劇場11月のイベント情報、開催日、内容の順でお知らせします。2日木曜から5日日曜、第24回登米市美術協会展、12日日曜、千代の会舞踊コンサート、はんなりの舞その4、16日木曜、親しみクラシックサックス四重奏カルテットスピリタス、18日土曜、第12回クラシックコンサート、19日日曜、波佐間吹奏楽団第36回定期演奏会 町の音楽会、24日金曜、25日土曜、劇団どんちょうの会第70回記念公演、みすずりんりん。26日日曜、朝太郎30周年記念特別公演チャリティーショー。問い合わせ、登米市国際劇場、0220-22-0111。第17回登米市民族芸能大会を開催します。市内の民族芸能団体が出演し、地域で受け継がれる神楽やお囃子などを披露します。ぜひご鑑賞ください。11月26日日曜、午前10時から午後3時、場所豊里公民館中ホール、入場料無料。問い合わせ、教育部文化財文化振興室、文化財文化振興係、0220-21-5411。 歴史博物館企画展晴れの日、江戸時代から近代初期にかけての晴れの日の華やかな女性の婚礼衣装や婚礼調度品を紹介します。展示期間、10月28日土曜から令和6年2月18日日曜、12月11日月曜から1月3日水曜は訓定作業のため休館。場所、市歴史博物館。問い合わせ、市歴史博物館、0220-21-5411。人権作品ハンセン病のパネルを展示。12月4日から10日まで全国一斉人権週間です。登米人権擁護員協議会では、人権週間の実施に先立ち、市内小中学生の人権に関するイラストポスター、人権作文コンテストの優秀作品を展示します。合わせてハンセン病に関するパネル展示も実施します。観覧は無料ですので、ぜひご覧ください。11月10日金曜正午から24日金曜正午まで。場所、イオンタウン三沼。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係、0220-58-2118。 募集、住宅入居者を募集。募集する住宅、市営住宅、波佐間梅抜き住宅3階建て。募集戸数、1階2戸 3LDK、 3号棟101号104号。入居する部屋は抽選で決定します。応募時に部屋は選べません。入居資格、住宅に困っている世帯、市営住宅は低所得世帯であることなどの入居要件があります。申し込み期限、11月2日木曜、期限厳守、郵送不可。申し込み、各総合支所市民課または住宅都市整備課。問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。普通救命講習会受講者を募集。救急車が到着するまでの間、適切に応急手当てをすることで、一人でも多くの人の命を救うことができます。大切な命を救うため、講習会の参加者を募集します。11月19日日曜、午前9時から正午。場所、消防防災センター3階大会議室。内容、心肺蘇生法、AED 使用方法、止血法など。受講料無料。定員、申し込み先着順30人。中学生以上の誰でも受講できます。申し込み期間、11月1日水曜から12日日曜。再講習を希望する人も合わせて募集しています。申し込み問い合わせ、消防署救急係、0220-22-2119。 愛犬と飼い主のマナーアップ講座を開催。 ペットとより良い関係を築くための実技指導やしつけ法の個別相談を実施します。11月18日土曜吉田公民館、19日日曜北方公民館、いずれも午前9時半から11時半。なお上靴を持参してください。講師、日本警察犬協会公認訓練士松本明氏。定員、申し込み先着順で、飼い犬中型まで。同伴は各会場7組、聴講は各20人まで。申し込み期限、各開催日の3日前。申し込み問い合わせ、市民生活部環境課生活環境係、0220-58-5553。詐欺などの被害対策研修会を開催。市内で詐欺などの野生鳥類の営巣が原因で生活環境や農作物に対する被害が拡大しています。詐欺類の生態や被害防止を考えるための研修会の参加者を募集します。11月15日水曜午後1時半から3時場所、中田農村環境改善センター。定員、申し込み先着順で30人。参加料無料。申し込み期限11月6日月曜。申し込み問い合わせ、産業経済部農林振興課農村環境係、0220-34-2709。石巻高等技術専門校受講生募集。介護職員初任者研修課。訓練内容、介護従事者としての職業倫理と基本的態度を養い、介護サービスに必要な知識技能の習得と就職活動に必要な知識の習得を図ります。対象者、ハローワークの受講指示、受講推薦または支援指示を受けられる人。定員15人。訓練期間、12月19日火曜から令和6年3月18日月曜。場所、 JMTC 佐沼教室。費用、テキスト代約13,000円。授業料は無料。募集期間、10月20日金曜から11月21日火曜。面接選考、12月5日火曜。応募方法、ハローワークに相談の上、入学願書を提出。問い合わせ、石巻高等技術専門校、0225-22-1719。自衛官を募集します。募集科目、定員、応募資格の順にお知らせします。陸上自衛隊高等工科学校生徒、推薦120人、一般230人。令和6年4月1日現在、15歳以上、17歳未満の男子。高等工科学校の詳細は問い合わせください。問い合わせ、自衛隊宮城地方協力本部登米地域事務所、0220-34-2244。
お知らせ。クリーンセンター日曜受け入れ日を変更します。クリーンセンターで施設の定期点検を実施するため、11月のゴミの日曜受け入れを中止します。受け入れ中止日、11月12日日曜。振替受け入れ日、12月24日日曜。12月10日日曜は通常通り受け入れます。問い合わせ、市民生活部環境事業所クリーンセンター、 0225-76-0102。 J アラートの緊急情報伝達試験を実施します。コミュニティ FM 放送と市メール配信サービスで全国瞬時警報システム J アラート情報伝達試験を実施します。緊急告知ラジオの放送は音量つまみの設定にかかわらず最大音量で放送されます。放送中は音量調整ができません。なお、災害発生などにより中止する場合があります。 11月15日水曜午前11時、問い合わせ総務部防災危機対策室、危機対策係 0220-23-7393。 宝くじの助成事業コテキ隊セットを購入。消防本部では幼年期から防火の正しい知識を身につけてもらうため、自治総合センターの宝くじ助成を活用してバスドラムやシンバルなどの幼年消防用コテキ隊セットを中田保育所へ寄贈しました。各種イベントや防火思想の普及に活用されます。問い合わせ消防本部予防課予防建築係 0220-22-1900。 道路に張り出した樹木は伐採してください。道路に張り出した樹木の枝葉は思いがけない事故を招く原因になることがあり大変危険です。樹木は生えている土地の所有者に所有権があり、交通事故などが起きた場合は樹木の所有者が責任を問われることがあります。次のような状態の樹木は伐採や枝払いをするなど適切な管理をお願いします。道路や歩道に枝が張り出している、枯れ木、枝折れなどにより通行に支障、またその恐れがある、道路標識やカーブミラーが見えにくい、大型車両などの通行に支障がある、作業時の注意事項、電線や電話線のある場所などで危険を伴う場合は事前に最寄りの東北電力や NTT に連絡し、立ち会いの下で作業してください。通行車両や歩行者の安全の確保をお願いします。はしごからの転落などに十分注意してください。問い合わせ建設部建設総務課道路河川管理係 0220-34-2365。 登米市子ども議会2023を開催します。市内の中学生10人が子ども議員となり、実際の議会さながらに子どもたちの目線から見た市の現状や町づくりの展望について質問し、住み続けたいと思える町の実現に向けて声を発します。ぜひ傍聴においでください。11月11日土曜午後0時45分、場所市役所波佐間庁舎3階議場、問い合わせ登米青年会議所。得する町のゼミナール第7回登米町ゼミ、お店の人が講師となって専門店ならではの知識や情報などを学べる少人数ゼミナールを開催します。期間11月6日月曜から12月2日土曜、場所市内参加店11店舗、受講料無料、材料費がかかる場合があります。詳細は登米中央商工会ホームページを確認ください。問い合わせ佐沼商店会連合会、登米中央商工会内、 0220-22-3681。 税金の納め忘れはありませんか？税金は教育や福祉、水道、消防などの行政サービスのほか、災害復興事業にも使われ、私たちの暮らしを支える大切な財源です。県と市では11・12月を宮城一斉滞納整理強化月間として、滞納者に対する徴収対策を強化します。期間中は滞納者に文書催告や勤務先、取引先などへの財産調査、自宅などの捜索、預貯金、給与、不動産などの差し押さえ、自動車のタイヤロックなど徴収対策を集中して実施します。税金は納期限までに必ず納めましょう。問い合わせ県東部県税事務所登米地域事務所 0220-22-6114、 県総務部税務課納税班 022-211-3326 総務部税務課徴収対策係022-22-2169支払いサイトでいつでもどこでも納税。地方税お支払いサイトは納付書に印刷された二次元コードなどを使い、スマートフォンやパソコンで市税を支払うことができるサイトです。支払いは現金、口座振替、スマホ決済、クレジットカード、インターネットバンキングなどが可能です。対象税、市税、個人、市、県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水利地益税。詳しくはホームページを確認してください。問い合わせ総務部税務課納税係022-22-2169。インボイス制度説明会、登録用費相談会。佐沼税務署では事業者を対象に消費税のインボイス制度説明会及び登録用費相談会を開催します。登録用費相談会はインボイス制度説明会後に引き続き開催します。11月9日木曜は主に消費税の課税事業者、21日火曜は主に消費税の免税事業者、いずれも午後2時から3時半、場所佐沼税務署1階会議室、定員各10人、先着順。開催日の1週間前までに申し込みください。定員になり次第受付を終了します。申し込み問い合わせ佐沼税務署法人課税部門022-22-2639、個人課税部門022-22-2612。危険な薬物は買わない、使わない、関わらない。10月1日から11月30日は麻薬、覚醒剤、大麻乱用防止運動の実施期間です。違法薬物には一度の使用でやめられなくなるものや脳の細胞を破壊するものもあり、時には死に至る場合もあります。特に大麻については誤った情報が拡散しており、大麻の乱用が青少年を中心に拡大しています。大麻は脳への悪影響が懸念され、その害悪は他の違法薬物と何ら変わりありません。薬物乱用は本人だけでなく家族や友人も不幸にします。家庭や地域でダメ、絶対を合言葉に薬物乱用を撲滅しましょう。問い合わせ石巻保健所留め支所、留め地区薬物乱用防止指導員協議会022-22-6120。宮城県最低賃金の改正について、県内の事業場で働くすべての労働者、臨時、パート、アルバイトなどを含むに適用される宮城県最低賃金は次の通り改正されます。時間額923円、効力発生日令和5年10月1日問い合わせ宮城労働局賃金室022-299-8841。 JR 東日本気仙沼線の一部列車を運休します。設備補修工事のため気仙沼線の一部列車が運休となります。運休日11月6日月曜から10日金曜、区間前谷地駅から柳津駅間、列車下り前谷地10時59分発、柳津11時21分着、前谷地13時00分発、柳津13時22分着、上り柳津11時30分発、 毎朝11時51分着、柳津13時30分発、毎朝13時50分着。問い合わせ、JR 東日本お問い合わせセンター 050-2016-1600。 年金だより、年金生活者支援給付金制度。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。対象者、それぞれ次の要件に全て該当する人。1、老齢基礎年金受給者は65歳以上、世帯員全員の市町村民税が非課税、年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下。2、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給者は、前年の所得額が約472万円以下。請求手続き。対象者には、日本年金機構から9月1日以降に請求可能な旨のお知らせを送付します。同封のはがき、請求書に記入し提出してください。なお、これから年金を受給し始める人は、年金の請求と合わせて年金事務所または各総合支所市民課で手続きをしてください。問い合わせ、給付金専用ダイヤル 0570-05-4092、 市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166。 マイナンバーカード申請サポート。11月1日水曜、15日水曜、午前9時半から午後4時。場所、南方庁舎2階。予約、問い合わせ、市民生活部市民生活課戸籍係 0220-58-2118。
相談、児童相談所全国共通ダイヤル 189。 いち早く。児童虐待は社会全体で解決していくべき問題です。189。いち早くは、虐待かもしれないと思った時などに児童相談所に通告・相談ができる電話相談窓口です。通話は無料で、秘密は守られます。匿名でも受け付けています。問い合わせ、県東部児童相談所 0225-95-1121。 ヤングケアラーのこと知ってください。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的にしている子どものことです。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。自分が家族のことに精一杯でつらいと感じたり、身近に気にかかる子どもがいるときは、一人で悩まず相談してください。子どもの健やかな成長を守り、ケアを必要とする家族も安心して暮らせるように考え、気づき、みんなで支える地域を作っていきましょう。ヤングケアラー相談窓口、児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783。 24時間子ども SOS ダイヤル 0120-0-78310。 問い合わせ、福祉事務所、子育て支援課、子ども家庭支援係 0220-58-5562。 相談ください。女性の人権ホットライン、11月15日水曜から21日火曜は全国一斉女性の人権ホットライン強化週間です。暴力やストーカー行為、職場でのセクシャルハラスメント、家族間の問題など、さまざまな人権問題の相談に応じます。女性の人権ホットライン 0570-070-810、開設時間平日午前8時半から午後7時、土日午前10時から午後5時。相談は無料で予約不要です。秘密は固く守ります。問い合わせ仙台法務局人権擁護部022-225-5743。生活や仕事などの悩み相談に応じます。生活や仕事の悩み、心配事などの相談に専門知識を持つ支援員が応じます。日時場所11月14日火曜、東郷公民館。28日火曜、森公民館。いずれも午前10時から午後4時。相談料無料。問い合わせソエールとめ0220-23-8610。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談。11月24日金曜午後1時から3時50分要電話予約。場所波佐間にぎわいセンター。担当柳淵翔一司法書士。相談申し込み0220-58-2117。相談料無料。問い合わせ市民生活部市民生活課市民総務係0220-58-2118。障害者の自立に向けて仕事相談を開設。障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、職業生活上の相談に応じます。日時11月28日火曜、午前9時半からと午後11時か午後1時半からと午後3時、要電話予約。場所、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所。申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センター、ゆい、0220-21-1011。暮らしの何でも相談会、複数の事業専門家が連携し、税金、遺言相続、行政手続き、空き家問題、土地活用、年金関係、外国人の雇用など、さまざまな課題に関する相談にワンストップで対応します。11月30日木曜、午前10時から午後4時。予約優先。場所イオンモール石巻。相談料無料。申し込み問い合わせ宮城県行政書士会0223537213。女性と女の子の相談窓口。家族や友達、仕事や生活のことなど、安心できる場で話してみませんか。一人で抱え込まず相談してください。11月14日火曜、午前10時から午後2時。要電話予約。場所石巻保健所、登米支所。相談料無料。相談員 NPO 法人ウィメンズアイ、女性相談員。申し込み期限11月13日月曜午後4時。申し込み問い合わせウィメンズアイ0809256-0035。寄付。ご寄付いただきありがとうございました。8月受納、株式会社ただの組様、豊里小中学校用常用草刈り機1台、8月28日。問い合わせ総務部総務課総務係0220-22-2091。夜間納税相談窓口、11月12月分。日時11月30日木曜、12月21日木曜、午後7時まで。場所問い合わせ総務部税務課浅間庁舎1階徴収対策係0220-22-2169。11月の納税、固定資産税4期、 国民健康保険税6期、介護保険料6期、後期高齢者保険料5期、納期限11月30日木曜、忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で。登米市の人口世帯数、令和5年9月末現在、世帯数27,225件、人口男性36,147人、女性37,499人、計73,646人、99人減少しています。人口世帯数には外国人住民も含まれています。警察署からのお知らせ。日没時間の早まりとともに、夕方から夜間にかけての交通事故が多くなっています。ドライバーは午後4時ライトオン、歩行者は反射材をつけ、安全確認を徹底して交通事故を防ぎましょう。9月の災害件数、火災4件、救急355件、救助5件。11月9日は119番の日です。市民の皆さんからの的確な119番通報が大切な生命や財産を守る迅速で確実な消防活動につながります。
ときめき人、明るく温かな歌声響く、歌う楽しさを共有し、美しい日本の童謡を絶やさず子どもたちに伝えていきたいという思いを胸に、波佐間童謡歌う会が発足したのは1992年。32年目を迎えた今年、30人の会員が月2回童謡を歌って楽しんでいる。指導者の高橋由紀子さんは、みんなの声を重ねて一緒にハーモニーを作り上げることが合唱の魅力、歌うことは喜びや元気につながりますと話す。登米市合唱祭や市役所ロビーコンサート、市内福祉施設への訪問演奏など、発表の場でも順調に活動を続けてきたが、コロナ禍で活動に制限がかかる。準備を進めていた結成30周年記念コンサートは中止となった。先生から渡された CD を聞いて、自主練習しながら早く集まってみんなと歌いたいと願っていましたと会員は口を揃える。以前と同じように活動できるようになり、11月7日に市役所波佐間庁舎でロビーコンサート、12月には市合唱祭に参加する予定、そして3年後の35周年コンサートの開催に向けても士気を高める。高橋先生の熱心で楽しい指導と、伴奏の石井先生のピアノに魅了され、明るい雰囲気の中で仲間と歌えることが本当に楽しくて大切な時間、これからたくさんの人に歌声を届けていきたいと笑顔があふれた。懐かしい童謡から幼稚園などで歌われている最近の曲まで、レパートリーは幅広い。聴く人、歌う人の心の豊かさを育む音楽の素晴らしさを世代を超えて伝えていくため、歌声は響く。波佐間童謡歌う会、毎月第1・第3火曜日に波佐間公民館で練習しています。興味のある人はぜひ見学に来てみてください。音楽経験がない人も歓迎。一緒に音楽を楽しみましょう。メンバー皆さんの笑顔の写真が掲載されています。編集後期、世界の舞台でも活躍した高橋投手と緒方捕手、彼らが小学生の時に球審をする機会があり、試合を見ながら当時の思い出に浸りました。今後の彼らの活躍に胸が躍ります。私はというと、長沼レガッタの混合の部に同僚と出場し、 念願の初優勝を達成。優勝旗をもらって年甲斐もなくはしゃぐ43歳です。高橋さん、願ったの応援で駐車場からボート場まで歩いただけで筋肉痛になった47歳です。その後子供祭りの取材に行ったのですが、祝祭劇場の駐車場が満車でびっくり。本当にたくさんの親子の笑顔を見ることができました。渡辺さん、豊間秋祭りの出汁やお囃子に340年以上の歴史があると知り驚いた24歳です。先人の地域を盛り上げようとする思いを引き継ぎ、一丸となって結束する地域の人たちの姿と力に感動しました。運営に携わった皆さん、楽しい祭りをありがとうございました。木戸浦さん、
ここに来て秋から一気に冬がすぐそこに来ているように感じるのは私だけでしょうか。暑い暑いと言っているうちに稲刈りも終わり、実りの秋を迎えました。過ごしやすいいい季節がやってくると思っていたところですが、秋はどこへ。山の紅葉を楽しみにしていましたが、我が家の庭の木々も色づき始めました。そのせいでしょうか、インフルエンザも猛威を振るっているようです。皆さんも季節に惑わされることなく、ご自身の体調に合わせた健康管理をいたしましょうね。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、小野寺久子、小野寺恵子、西岡陽子、河野典子、佐々木真知子、川島敦子、阿部直子。編集川島敦子、小野寺恵子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子。以上でお届けいたしました。